お元気ですか？奈美子の微笑みトーク、熊田奈美子です。今日はメディア牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は聖書通信講座の受講生でいらっしゃる福岡県の S さんからの質問なんですが、はい、通信講座には言葉の広場といって、あなたの一言をお待ちしていますという用紙があるんですが、そこに書いてくださいました。ちょっとご紹介いたします、はい、女性の方です、はい、キリスト教では10回で父母を敬いなさいとあります。あるところでは父母を捨て私に従ってきなさいとあります。未だに理解できないところです。アドバイス、先生よかったらお願いしますということなんです。
はい、そうですね。はい、モーセの実戒の中に、はい、父母を敬いなさいとありますよね。
はい、
でもイエス様は確かに父母を捨てて従えとははっきりとおっしゃいませんけれども、どうもそのことを進めているように取られるような箇所もありますよね。うんうん、
はい、
でもその一方でファリサイ派の人たちに対して、あなた方はその自分たちの言い伝えによってモーセの律法を無にしていると。これはあなたに差し上げるはずのものはコルバンだといえば、この父母を敬わなくてもいいっていうような、そういうことを言っていると非難されましたよね。
はい、
まあ、どっちが正しいんだろうかってちょっと迷ってしまうと思います
ね。なんか聖書をよく知らないと、なんか違ったことを教えてるような感じに読めてしまうんですね。
これちょっと気をつけなきゃいけないことだなと思うんですけれども、まあ、いろんな宗教でもそうだと思うんですけども、はい、まあ、家族から切り離してしまう、まあ、洗脳するために切り離してしまう、そのためにはこの、信仰を第一にしなさいとかですね、神様を第一にして、家を出なさいとか、お父さんお母さんをもうとにかく家族全部見捨てなさいっていうようなことを進めてしまう。で、その、まあ、根拠としてイエス様はこう言ってるじゃないかっていうふうにおっしゃるんですけど、本当にでも聖書はそう言ってるでしょうかね。イエス様はそう言ってるでしょうかね。それまずちょっと見極めておく必要があるんじゃないかなっていうふうに私は思います。
なんかこう宗教的ないろんな団体の中で、そんなふうにして実際に家族を捨ててしまうとか、起こりますよね。
ありますよね。まずイエス様が最初に弟子たちを あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言ったところで、あそこでイエス様は父母を捨てて私に従いなさいっていうふうにおっしゃったでしょうか。
そうですね、
ちゃんと読んでほしいんですね。
あそこでね、こう網を捨てて、ね、すぐ従ったっていうふうに、ね、
はい、確かに網を捨てて、ね、それから自分の父親を捨てて従ったってあるんですけども、はい、まあそれはイエス様がそう命じたからとは書いてはないんですね。彼らの自主的な行動として、網を捨て船を捨て、また一緒に働いている人たちを後に残して、イエス様に従ったって書いてあるんですね。
なるほど。
まあ、イエス様はそれ否定しなかったから進めてるんだとも取れますけども、でも積極的にそれ進めてるっていうに言っちゃっていいのかなっていうのが、一つありますよね。
そうですね。
それからもう一箇所、ある金持ちの青年がイエス様のところに来て、どうしたら永遠の命を得ることができるでしょうか、この質問に対してイエス様は、まあ、あなたに一つ足りないことがあると、で持っているものすべて持ち物を売り払って貧しい人に施しなさい、それから私に従いなさいって言いますよね。
そうですね。
でその後ペトロが、私はその、家も兄弟も姉妹も、もういろんなもの一切のものを捨ててあなたに従ってまいりました、
はい、
こうしたときにイエス様はそれを否定しないで、はっきり言っておくと、私のために福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、その後の世では永遠の命を受けるっておっしゃるんですね。
100倍も受けられたんですよね。
でもこの時イエス様は、捨てて従ってきなさいと言ってないんですね。ペトロがそうだと言った時に、一切を捨てて従ってまいりましたって言った時に、捨てたものはこういう報いがあるってことを約束したのであって、そのことを積極的に進めているとは言えないと思うんですね。
なるほどね。だからこの S さんは学んでいて、10回では大事にしなさい、敬われなさいっていうのに、というふうにこう、読んでて感じてしまったんですけど、今先生のお話を聞いてると、
そうですね、
どうも ねえ、なんかイエス様はただ捨てなさいとかね、私にそれで従いなさいとかではないっていうことなんですね。はいはい、
そうですね。そしてルカによる福音書の中には、
はい、
弟子の覚悟としてですね、このイエス様に従ってこいと言われたときに、そのまずこの父の葬りに行かせてください、
ありますね、
ありますね、はい、その時にイエス様は死人のことは死人に任せなさいっておっしゃいましたね。でもあそこは生きているお父さんのことじゃなくて、うん、亡くなったお父さんを葬るためにこの、うん、なんていうかな、後ろ振り向かないようにと、
うんうん、
まあ、そういうことはおっしゃってますけどね。ですから基本的にイエス様はやっぱりこの、うん、モーセの実戒を大切にしてらっしゃる、
うん、
お方ですから、うん、まあ、父母を敬うというのは当然のことだと、うん、でどんな人間的なことによってもそのなんていうかな、敬わなくていいような状況というのはないっていうのが基本的な考えだと思うんです。ただ一つね、うん、問題となるのは、うん、その、はい、お父さんお母さんのこともそうですし、自分の上司のこともそうですけども、
うんうんうん、
自分の信仰の立場に明らかに反することを命じるときに、はい、これはやっぱり抵抗していいんだと思いますし、
でも怒り得ますよね、そういうことは、
はいはい、
この特にこの日本の社会の中では、
はい
はい、キリスト教の人口も少ないし、はい、
そうですね、
そこは、まあ、私自身もいろんな戦いだったなと思いますけど、
はいはい、
そうですね、
そうですね、使徒言行録の中にその最初の弟子たちが、
うんうん、
その、はい、この何ですかね、美しの門のところで男を癒して、うん、捕らえられますよね、うん、でもう一切イエスの名によって語るなということを固く命じられたときに、
はい、
やっぱりその神に従うのと人に従うのとどっちが大切かということをはっきりとこう言いますよね。そうですね。そういう場合はやっぱり、うん、たとえ両親のいい命令だったとしても、うん、やっぱり神様を第一にするというのはあると思うんですけどね。
会社の上司の命令であっても、
はいはい、
やっぱりありますよね。だそこでこう、まあ、仕事上の苦しみなどがあるかもしれませんね。はい、
まあ、それは一人一人の決断ですから、その人がそれができなかったからといって、うん、私は誰かを非難しようとは思いませんけども、
うん、
でもイエス様はそのことを望んでいらっしゃることがある。
私もいっぱい反省があって、なんかこうお父さんお母さん大事にしなさいっていうところを、うん、もっとね、なんか心得てればよかったなみたいなことがあって、はい、なんかでもし今お聞きの方なんかで、はい、その辺で苦しんでいる方があれば、
そうですね、
決してただね、
はい、
捨てなさいじゃないんだということを覚えていただけるといいかなと思います ね、
は
い、
そうです
ね。
うん、特にね、日本の中ではその、うん、この日本的な伝統とか宗教とか習わしとかそういうものがいろんなこの信仰生活の上で妨げになって、
うんうん、
まあ、お父さんお母さんはその伝統に従いなさいっていうことをまず、まあ、普通は言うでしょうね。
そうです
ね。その時に自分たちはどういうふうにこの表していくかということと、でもそれは決して父母をこの敬わないってことではないと思うんです、うん、その言ってることには従えないけども、うん、自分の信仰は大切だからそれ従わないんだけれども、うん、でも、
うん、
父さんお母さんのこと嫌いになってしまうわけではないし、
うんうん、
捨ててしまうっていうわけでもないと思うんです、ね、
だからお父さんお母さんもまた日本の国で生きるその人の、
はい、
まあ、基本的な、
はい、
信じる自由のようなことを、
はい、
やっぱり認めてくださるわけですよね。
そうです
よね。まあ、この S さんどういう環境にいらっしゃる女性なのか、うん、なんかちょっとこうお手紙これだけではよくわからないんですが、
そうですね、
はい、まあ、先生に答えていただきながら、まあ、おそらくご本人もご両親を大事にしたいという思いの中で、
はい、
でもイエス様のおっしゃることにしっかり従いたいし、
ね、はい、
聞きたいなって思ってらっしゃるんだなっていうのがこう、文面から何か感じられますね。はい、おそらくリスナーの方、まあ、そのお家がキリスト教の場合は、こういう感じがまたちょっと違うかもしれないですけど、
ね、はいはい、
まあ、一代目のクリスチャンの方とか、お墓の問題とか、
そうですかね、
そういうところで悩まれる方は、うん、日本の社会の中では結構多いかなっていう感じがしますね。
だから自分の信仰の立場を守りながら、なおかつ父母を敬うってこと、これどういうふうに両立させていくのかというのは、本当に知恵が必要だと思いますね。
そうですね。お一人一人環境も違うし、はい、 そうですね。先生の経験から言うとどうですか？
私は信仰持った頃が高校生の時代だったので、うん、まだまだやっぱり未熟だったなっていうか、うん、もうもろに対立しちゃったというか、かって
私もね、ちょっとね、洗礼受けたの17歳だったので、はい、ちょっとやっぱりもろに対立しちゃったかなと思って、すごいでも後になって反省したんですけど、はい、そうですね、まあ、あの若い時 の、うん、あの思いでね、こう、そうですね、はい、ありますよね。だからその辺本当にこうアドバイスを受けながら、あのこのことは私の環境の中でどうなんだろうかって、はい、あのまあ、身近な先生方とか、ね、はい、信仰の先輩に具体的に聞きながらアドバイス受けるといいでしょうね。そうですね、まあ、通信講座を S さんこの今後もずっと多分学ばれると思うので、はい、あのこの決してイエス様がこの多分 S さんは父母を捨てなさいって聖書を読んじゃったんだと思うんです、それで困っちゃったのかなと思うんですけど、そうですね、
はい、
決してそうは
そうですね、明示ではないと思います。
明示ではないわけですよね、
はいはい、結果として神様を優先させることはあったとしても、それは敬わないってことを、ではない、そのことを命じ、あの捨てるっていうことを積極的に命じてるわけでは決してない
ってことですね。だから私たちってなんかこう自己流に聖書を読んじゃうと、ちょっと神様はそんなことおっしゃってないのに、そうなんだってこう思い込みで、はい、そうですね、その言葉を、あのなんていうんですか、理解してしまうということが起こりうるのかなっていうふうに、ね、S さんにもお手紙も出していますが、はいはいはい、もし S さんのこう読み方、こんなふうにこうお読みになってて、すごくもうなんか理解できないなってずっと悩んでいらっしゃるんだとしたら、通信講座でずっと今後も学び続けて、本当に聖書の言ってくださるところを理解していただけたらいいのかなって、そうですね、思いますね。
何よりも大切なのはその変だなと思った時に、もう気軽に質問しておく欲しいなと思いますね。
先生に、そうですね。
大切だと思うし、そんな変だなと思う、その感覚をやっぱり大切にしてほしいなと思いますね。
今お聞きになるとも、遠慮せずに、あの先生に質問していただきたいなと思いますし、あのどうぞこの質問コーナー待ってますので、ぜひあなたも質問してくださいね。S さんいかがでしたでしょうか。もっとよくこんなことを聞きたいということがありましたら、続けて質問も送ってください。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のメディア牧師山下正夫先生のコーナー Q&A いかがでしたか。今お聞きのあなたもぜひ質問を送ってください。それからプレゼントは山下先生の使徒信条の解説のとてもわかりやすい CD2 枚セットを抽選で5名の方にプレゼントします。ぜひあなたもこのチャンスに申し込んでください。宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支障箱は190番、微笑みトークの係です。でもこの番組のコーナーからプレゼントはすぐお申し込みできます。ぜひ申し込んでください。その時にあなたのご感想、また質問なども添えてくださいね。お待ちしています。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。